7番募集、会計年度任用職員登録者、市内の保育所、保育園、子ども発達支援センターで働く保育士、看護師、調理員の登録を募集しています。常勤、土曜日、延長保育。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、保育幼稚園グループ、電話870-0474。寄付簿、小中学校図書館司書の登録。私立小中学校の図書館で日常の運営管理や学校図書館を活用した教育活動の支援などを行う学校図書館司書の登録者を募集します。勤務内容、条件などはお問い合わせください。持ち物、履歴書、市販のもの、写真添付。申し込み問い合わせ、教育研究所、電話870-9107。大東シニア総合大学受講生。大阪産業大学と連携しているシニア向けの大学です。環境、観光、健康の3つの学部があり、大学講師陣の授業が受けられます。講義、実習、見学などユニークな講座を通して、仲間づくりと学ぶ楽しさが実感できるプログラムです。各学部の募集などについては、次の通りです。大東シニア総合大学、学部、環境学部、概要、自然、地球、地域などの講座やフィールドワークを通じて基礎知識を身につけ、環境保全、再生の実践につなげます。対象、市内在住または在勤で、過去の在勤も含む50歳以上の人、定員、15人程度、多数の場合は抽選。カリキュラム、参考。地球環境と私たちの生活。深北緑地に住む魚たち、身近な淡水魚の現状。竹細工作り実践講座など。事務局、環境課、電話870-4014。学部、観光学部。概要、講義やフィールドワークを通じて我が町大東が誇る歴史、自然、産業など誰かに伝えたくなる町の魅力を学び、体験したことを効果的に発信する術を学びます。対象、市内在住または在勤で、過去の在勤も含む50歳以上の人、定員20人程度、多数の場合は抽選。カリキュラム参考。カメラ講座、効果的な撮り方。フィールドワーク、国史跡、飯盛城跡。フィールドワーク、見慣れた町で再発見など。事務局、都市魅力観光課、電話870-0442。学部、健康学部。概要、健康に関する講座や活動を通じて幅広い知識を習得し、仲間の輪を広げながら地域での積極的な健康づくり活動を行うことを目的としています。対象、市内在住で50歳以上の人、過去に食生活改善推進員養成講座を受講したことがある人は対象外。定員20人程度、多数の場合は抽選。カリキュラム参考。地域ぐるみの健康づくり、食事バランス、塩分、糖分測定、筋力が健康の鍵を握る。 筋力アップ運動など事務局地域保健課電話 874-9500 たくさんのご応募をお待ちしています。開催予定は5月から12月月 2、3 回大阪産業大学および公共施設にて費用1,000円、交通費などは自己負担。資料請求期間3月4日金曜日から25日金曜日。応募書類電話で各学部事務局に請求。複数の学部の応募はご遠慮ください。問い合わせ市民政策課電話 870-9612 大阪府手話通訳者養成講座受講者、手話を必要とする聴覚障害者のコミュニケーション手段を確保するため手話通訳活動を行う手話通訳者の養成講座受講者を募集します。5月頃から来年3月頃まで35回程度、貝塚市、枚方市、大阪市東成区、昼夜各2クラス、対象、府内在住在勤で手話で聴覚障害者と日常会話が可能な人、定員各会場10人程度、受講判定試験あり、費用は無料、テキスト代は実費。申し込み問い合わせ、公益社団法人大阪聴力障害者協会、電話 06-6748-0380。 夜間中学校で勉強しませんか？生徒募集。いろいろな事情で小学校や中学校を卒業していない人や十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した人、夜の中学校で一緒に勉強しましょう。4月入学受付、4月28日木曜日まで、学校の休日、土曜日、日曜日、祝日は受付できません。あいうえおから勉強できます。大阪府に住んでいて、2022年4月1日で15歳以上の人が入学できます。外国籍の人も入学できます。授業料はいりません。森口市、森口市立さつき学園、夜間学級、住所、森口市春日町 13-26、電話 06-6991-0637、 東大阪市、東大阪市立布施中学校、夜間学級、住所、東大阪市太平寺 2-1-39、 電話 06-6722-6850、東大阪市立沖部中学校夜間学級、住所、東大阪市荒本西 1-3-46、 電話 06-6783-8100。 自衛官など一般幹部候補生、パイロット要員含む、応募資格22歳以上、26歳未満、大学院卒は28歳未満の人。一般総候補生、自衛官候補生、応募資格18歳以上、33歳未満の人。年齢はすべて令和5年4月1日現在。受付期間、種目により異なりますのでお問い合わせください。問い合わせ、防衛省、自衛隊東大阪地域事務所、電話ファックス 06-6727-2558。 8番子育て、子育て支援センターだより、南郷子育て支援センターのびっこ、電話872-0013、のびのび広場、自由遊び、プレールームおよび園庭遊び、四条子育て支援センターひよっこ、876-7510、パパも一緒、ネームプレート作りなど、キッズプラザ、874-8800、もうすぐ入園教室、連続講座、保健師さんと話そうなど、集いの広場5か所あります。記者ポッポ、電話875-8855、灰塚5-13-6、ひな祭り、2、3歳教室など、ポケット874-8038、中街と 2-11-12、誕生会、お店屋さんごっこ、発育測定、絵本の日など、まんまいいよ、080-6228-1140、ふこの 3-28-3、ベビーマッサージ、大きくなったです、など。みどり、807-5466、北条 1-22-20、おひなさま制作、公園で遊ぼうなど、はぐくみ広場、803-8993、もろふく 3-11-17、スマイル広場、自由遊び。保育所に遊びに来ませんか？3月の催し。3か所の保育所で、青空保育とお話し会があります。南湖保育所、電話872-7327。野崎保育所、876-5630。北条保育所、876-5237。
9番健康。風疹対策助成事業償還払いの手続き。令和3年度中に風疹抗体価の低い人に対する予防接種の助成事業を契約医療機関以外で接種した人の手続き期限は3月31日までです。4月以降の受付はできません。手続きがお済みでない人は支給手続きをしてください。問い合わせは地域保健課、電話874-9500。高齢者肺炎球菌の予防接種は3月31日までです。対象は1、今年度に次の年齢となる人、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳。2、接種日当日、満60歳以上、65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器、人免疫不全ウイルスによる機能に障害を有する、身体障害者手帳1級所持者、過去に接種済みの人は対象外です。5年以内の再接種は副反応が起こる可能性が高いため行わないでください。新型コロナワクチンの接種とは2週間以上空ける必要があります。接種回数は1回、接種費用は2000円、生活保護世帯の人は免除。事前に生活福祉課で手続き必要。接種方法は契約医療機関に予約し、接種券、健康保険証を持参して接種してください。接種券のない人はご連絡ください。問い合わせは地域保健課、874-9500。心の支援だより、No.4、この町で暮らす。心の病を治療して退院し、その人らしく地域で暮らす人がいます。 A さんは約15年入院した後に退院して、障害のある人同士で暮らすグループホームに入居しました。世話人が食事を作ってくれ、昼間は作業所に通い、軽作業や喫茶の仕事をしています。訪問看護師が薬の確認や体調の相談に乗ってくれます。また、生活費を管理してもらうサービスを利用することで、安心して暮らすことができます。A さんは、みんな退院してからのお金の心配をするけど、なんとかやれるから大丈夫、と話します。また、毎日忙しい、働ける間は働き続けて、グループホームから出て、一人暮らしもしたい、と夢を語ります。A さんのように、自分らしい暮らしを実現するために、まずはご相談ください。問い合わせは、障害福祉課870-9630。健康情報ボックス、歯科休日診療、診療時間、午前9時から正午、変更になることがありますので、必ず事前に電話してから受診してください。3月6日日曜日、橋本歯科クリニック、英和町 1-22、電話871-0102、13日日曜日、青木歯科医院、北条 1-20-27、878-6623、20日日曜日、吉野歯科医院、3-3-6-4、メゾン山口1階、874-7001、21日祝日、学園長山田歯科クリニック、学園長3-14、814-7188、27日日曜日、新井歯科、赤井 1-5-4、ラプラス住の堂2階、870-8249。4月3日日曜日、胎児歯科医院、四条縄手市南港 1-11-48、803-4618。10番、市民の掲示板。掲載方法と注意点。市民の皆さんからの原稿をもとに掲載しています。原稿締め切り日、5月号は3月23日水曜日、6月号は4月15日金曜日です。申し込み方法や掲載要件などは、秘書広報課までお問い合わせください。電話870-0403。なお、市民の掲示板では、費用については有料のみお知らせし、その他は無料です。申し込みについては必要なもののみをお知らせし、その他は申し込み不要です。開催の有無については、各お問い合わせ先へご確認ください。15あります。ケイト・グリーンデイ。3月5日土曜日と6日日曜日、森根機内ケイットにて、ピクニック、新鮮野菜や植物のマルシェなど、親子で楽しめる週末です。問い合わせは、株式会社ノースオブジェクトイベント企画、電話300-2673。太極拳教室、3月13日、27日、4月10日、24日、5月15日、29日、いずれも日曜日、午前10時から11時、歴史とスポーツふれあいセンターにて、本格的な九九式太極拳を気功や護身術とともに学ぶ。費用は1回1500円。問い合わせは上野山、090-6059-2397、ショートメールでも構いません。大人の塗り絵作品展、3月25日金曜日から27日日曜日、午前10時から午後5時、最終日は4時まで、アクロスにて、問い合わせは岡村、 3835-2791大東市美術協会展3月26日土曜日午前10時から27日日曜日午後3時30分総合文化センターにて洋画、日本画、絵画、版画の展示作品募集中有料搬入は25日午後1時10分から2時10分問い合わせは木村872-2594ほんまの障害とは3月26日土曜日午後1時30分から4時30分サーティーホールにて梶克也さんほか2人の障害者と人権について考えます。申し込み問い合わせは柿原876-1936韓国語市民講座入門3月29日火曜日から毎週火曜日午後1時から1時50分と午後2時から2時50分各全4回アクロスにて文化を通じ文字の読み書きと基礎会話を学習しませんか？定員は各先着12人。申し込み問い合わせは一般社団法人国際文化交流協会前田090-6489-2803。水曜アトリエ鉛筆画作品展3月31日木曜日から4月5日火曜日午前10時から午後5時、最終日は4時まで、アクロスにて。鉛筆画の展示、問い合わせは黒川、090-9115-5017。ピクニック洋画、4月16日、5月21日、6月18日、いずれも土曜日、午前10時から11時、雨天中止。深北緑地恐竜公園前芝生広場にて、外で気持ちよく体を動かして免疫力アップしましょう。費用は各500円、小学生以下は無料。持ち物はヨガマット、レジャーシートでも構いません。申し込み問い合わせはスマイルサロン渋市、090-8456-2780。道山竹の子掘り大会4月17日日曜日午前9時から正午雨天中止道山竹林にて当日のみ解禁道具は各自持参安全第一の服装で子供は保護者同伴問い合わせは森づくりクラブ尾崎871-7147野崎マジックサークル会員募集第1火曜日午後2時、野崎人権文化センターにて、マジックの練習、費用は1回500円。申し込み問い合わせは野村、090-2197-1174。前結び着付けクラブ、毎週水曜日午後1時30分から3時、毎週土曜日午前10時から11時30分、市民会館にて、紐を使わず、着崩れしにくい着物の着方と帯を楽に前で結ぶ練習です。費用は1回500円、全6回。申し込み問い合わせは松尾、080-9751-0790。楽しい音楽エクササイズ、ゆったりバレエ。毎週木曜日午前11時55分から午後0時55分は学び南郷にて。月1回、月曜日、午前10時55分から11時55分と、毎週土曜日、午後6時10分から8時は、サーティーホールにて、バレエの動きを通して、美しい姿勢を楽しく学びます。費用は各500円。申し込み問い合わせは、ジュエルズバレエ、080-6178-3114。リトミック教室無料体験参加者募集金曜日午前中学び南郷ほかにて親子で楽しく音感やリズム感を体に染み込ませる 申し込み問い合わせは熊谷 090-5066-3239。 福野将棋クラブ、土曜日午前はライブラリ市場にて、午後は東諸福地域交流センターにて、日曜日午前はライブラリ南郷にて、午後はアクロスにて、第1、第3、第5水曜日午後3時から5時は飯盛プラザにて、月に3回、時間内なら自由に指せる将棋広場です。初心者歓迎。費用は小学生200円、一般500円。申し込みは、福野将棋クラブ富田、090-2044-4955。OTJ ラグビースクール、毎週日曜日、午前9時30分から11時30分。大阪桐蔭高校人工芝グラウンドにて、ラグビーを楽しむスクールです。対象は幼児から中学生。費用は年間1万8000円。問い合わせは田川 966-3690。 これで市民の掲示板を終わります。
11番人権の広場第263回。不安を差別につなげないために、大切な人が明日亡くなるかもしれない、気をつけて過ごしていても外に出れば感染してしまうかもしれない。新型コロナの感染拡大によって私たちの日常には多くの不安が生まれました。そして、拭いきれない不安や、全容がわからない状態が続くことによる情報の錯綜などが、感染者や医療従事者への差別、他者の権利を不必要に抑制しようとする自粛警察の発生などの人権問題に発展しました。日本ではこれまでも病気に関する人権問題があり、ハンセン病の例では、多くの患者の心を傷つけるとともに、日常や権利を奪うことにもなりました。ハンセン病は、雷菌が原因の感染症で、進行すると顔や手足などの形が変わってしまう病気です。しかし、その感染力は弱く、もし感染しても発病する可能性は低いので、隔離は必要としません。1897年にはこの仕組みが解明されていましたが、1907年に成立したハンセン病患者を強制的に隔離する政策などによって、感染者や回復者、その家族までもが結婚や就職を断られるなど、生活のさまざまな部分で長期間にわたり差別や偏見に苦しめられました。現在も差別に苦しみ、故郷に帰ることができない人もいます。このように、多くの人が不安な気持ちでいる中で、誤った認識が広まると、差別や偏見という他者を傷つけてしまうものになります。SNS などで手軽に情報を得られる現代において、新型コロナでも同じ悲しみを生まないために、私たちができることは何でしょうか。新型コロナの発生が報告されてからおよそ2年が経ち、まだ解明されていないことも多くありますが、不安に流されず、自分の行動は差別になっていないかという意識を常に持ちながら、感染症と戦っていきましょう。参考資料、大阪府ホームページ。ハンセン病問題を理解するために、ハンセン病回復者の被害と名誉の回復を目指して、法務省ホームページ、新型コロナウイルス感染症に関連して、差別や偏見をなくしましょう。人権の広場に対するご意見ご感想は、秘書広報課 または人件室までお寄せください。